10ページから11ページ。ピックアップインフォメーション。敬老事業は今年度も対象を拡大します。65歳以上の皆さんにお買い物券をお配りします。高齢者の皆さんの長寿をお祝いするとともに、日々の生活を応援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、昨年度と同様に、例年の敬老事業を拡大します。今年度も65歳以上の皆さんに、町内で使えるお買い物券をお配りします。問い合わせ、役場福祉環境課高齢者支援係、電話 82-1232。 対象者金額、昭和27年4月2日から昭和37年4月1日に生まれた65歳から74歳の人3000円分、昭和26年4月2日から昭和27年4月1日に生まれた75歳の人5000円分、昭和24年4月2日から昭和25年4月1日に生まれた77歳の人5000円分、昭和13年4月2日から昭和14年4月1日に生まれた88歳の人7000円分、昭和2年4月2日から昭和3年4月1日に生まれた99歳の人7000円分、大正15年4月2日から昭和2年4月1日に生まれた100歳の人2000円分、お祝い状祝い金5万円。大正15年4月1日以前に生まれた101歳以上の人7000円分。上記以外の昭和26年4月1日以前の日に生まれた76歳、78歳から87歳、89歳から98歳の人3000円分。発送時期、8月下旬より順次発送。町内全域に発送するため、対象者全員に届くまで1ヶ月程度かかります。町内の高齢者施設に入所している人は、施設を通じてお配りします。発送方法、簡易書き留め。不在の場合は、郵便受けに不在票が入っていますので、郵便局に再配達の手続きを行ってください。なお、郵便局の保管期限が過ぎている場合は、役場にお問い合わせください。お買い物券使用期限、令和9年2月28日日曜日。医療機関を受診する前に確認しましょう。医療機関には、マイナ保険証または資格確認書を持参ください。問い合わせ、役場住民課保険年金係、電話 82-5966。 令和7年12月2日に発行済みの健康保険証の有効期限が到来し、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。経過措置として、7月31日までは、有効期限が過ぎた保険証を医療機関などで提示しても、年齢や所得に応じた負担割合で受診することができましたが、8月からは、マイナ保険証または資格確認書の提示が必要です。8月以降の受診時に必要なもの。マイナ保険証を持っている人。これまで通りマイナ保険証を 医療機関の受付に提示してください。マイナ保険証を持っていない人、各保険者から交付された資格確認書を医療機関の受付に提示してください。受診前に確認しましょう。初診時に医療機関で本人確認や保険資格などの確認ができないときは、保険証を忘れた場合と同様の対応が基本となるため、一時的に10割負担を求められるケースも考えられます。医療機関を受診する前に、マイナ保険証などを確認してください。不明な点は、加入している各保険者に問い合わせしてください。
一人じゃないよ。一緒に考えよう。いじめや虐待などの悩みは、子ども人権110番に相談を。問い合わせ、役場社会教育課人権童話推進係。電話825800。8月28日金曜日から9月3日木曜日までの1週間は、子どもの人権相談強化週間です。いじめや体罰、不登校、児童虐待など、子どもの人権に関する相談を電話と LINE で受け付けます。法務局職員と人権擁護委員が無料で相談に応じ、相談内容の秘密は固く守られます。一人で悩まず、気軽に相談ください。子どもの人権110番とは、いじめや体罰、虐待など、子どもをめぐる人権問題は、周囲の気づかれにくいところで発生しています。子どもの人権110番は、子どもが発する SOS をいち早く受け止め、解決につなげるための専用相談電話です。子どもだけでなく、子どもに関する悩みをお持ちであれば、どなたでも利用できます。電話相談、子どもの人権110番、電話0120-007-110。IP 電話を利用する人は、電話0927394175へ電話してください。相談時間、8月28日金曜日、31日月曜日から9月3日木曜日まで、いずれも8時30分から19時まで、8月29日土曜日、30日日曜日、いずれも10時から17時まで。LINE 相談、QR コードを読み取るか、法務局 LINE 人権相談で検索し、友達追加して相談ください。子どもの人権110番は、教科習慣以外も8時30分から17時15分まで相談を受け付けています。なお、受付時間外と土日祝日は留守番電話で対応しています。手当を受けるためには欠かせない手続きです。現況届の提出をお忘れなく。問い合わせ、役場健康子育て応援課、子ども育成支援係。電話825964。現況届は、受給者の前年の所得や、8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届出です。 この届け出の提出がない場合は、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。児童扶養手当、受給できる人、次のいずれかのケースに該当する18歳、障害がある場合は20歳未満の誕生日を迎えた後、最初の3月31日までの児童を看護している母、父、または養育者、支給対象となるケース、父母が離婚、父または母が死亡、母が未婚で解体、父または母から1年以上遺棄、父または母が生死不明、父または母が法令により引き続き1年以上拘禁、父または母が施行令に定める程度の障害の状態、父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けている。手当の月額、令和8年4月、全部支給、児童1人の時48,050円、児童2人目以降の加算額11,350円、一部支給、児童1人の時11,340円から48,040円、児童2人目以降の加算額5,680円から11,340円。支給には所得要件があります。手当の一部支給停止措置について、児童扶養手当の受給開始から5年を経過するなどの要件に該当する場合は、支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。ただし、適用除外の事由に該当し、届出書を提出した場合は減額されません。適用除外の事由とは、就業している、求職活動など自立のための活動をしている、身体上または精神上の障害がある、負傷または疾病などにより就労することが困難であるなど。特別児童扶養手当、受給できる人、精神または身体が法で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を養育している人、重度障害児1級、1人につき58,450円、中度障害児2級、1人につき38,930円、支給には所得要件があります。